おはようございます。3月29日第二礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を整えましょう。賛美歌301番をもって神様を賛美いたしましょう。本日も代表者が賛美いたしますので、皆様は心の中で賛美してくだされば幸いです。ではご無理でない方はご起立ください。お祈りいたします。天地を作られ 眠ることなく日々盾となって私たちを守られる父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今私たちは心を静めて御前にいます。座る場所は違っていても、神の家族が心を一つにして御言葉を待ち望みます。神様、どうぞお語りください。あなたの御言葉によって私たちから不安と恐れを取り除いてください。そして喜び、祈り、感謝を持って歩むものとしてください。またイエス様の尊い十字架の贖いによって永遠の命をいただいたものとしてふさわしく、愛を持って互いに仕え合いたいと願います。また社会生活の中でも落ち着いて愛を持って賢く振る舞いたいと願います。どうかその力を御言葉を通して私たちにお与えください。本日の第二礼拝では二人の青年が洗礼を受け、クリスチャンとしての歩みを始めます。神様がお二人の前途を豊かに祝福してくださいますように。神様、私たちの捧げる礼拝をどうぞ受け入れてください。すべてのクリスチャンが一堂に集い捧げる天の御国での礼拝を望みつつ、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束された救い主、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを心の内で祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。これより1階ホールで洗礼式が行われます。
おはようございます、今日は洗礼式があります、ティーンズの、藤井直美さんとホン・ハンイル君の2人の洗礼式となります、洗礼は主イエス様が聖定された霊典であって、父と子と聖霊の皆によって施されます。すべての人は罪の中に生まれ、その思いと言葉と行為において御心にかなわず、罪のうちに滅びるものでありました。神はイエス・キリストの贖いによって信じる者を義としてくださり、永遠の命を約束されました。洗礼は主イエス・キリストにあって罪に対して死に、神に対して生きる者とされ、教会の枝として加えられる印です。バプテスマを受ける者は、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が
この世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、という御言葉を告白します。マタイの福音書28章18節からイエス様の言葉があります。一箇所読みいたします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、という御言葉を持ってイエス様がバプテスマを私たちに命じられました。今そのイエス様の命に従って二人の洗礼を授けられること、本当に幸いだと思います。天の軍勢をイエス様が送ってくださって、目には見えないですけれども、今ここで例のパーティーが行われていると信じます。それではお祈りいたします。恵み深い父なる神様、今ここに行われる洗礼式をどうぞ清めて、御前に立つ藤井直美さん、本ハンイル君の上に豊かな祝福をお与えくださいますように、言葉をもって言い表す信仰の告白をあなたの御心のうちにどうぞお受け入れください。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお二人に、信仰の告白と、ごめんなさい、洗礼のための制約ですね、をしていただきたいと思います。じゃあお二人お立ちください。はい、じゃあこっち見ていいですか。はい。
あなた方は聖書に示されているすべての創造主生ける誠の神のみを信じますか。
はい、信じます。
あなた方はイエス・キリストの十字架上の死は罪深い自分の身代わりだったことを信じますか。
はい、信じます。
あなた方は聖書と聖霊に励まされてキリスト者としてふさわしく生きることを願いますか。
はい、願います。
あなた方は今土浦恵み教会で洗礼を受け、この群れの一員となることを願いますか。
それではここでティーンズのみんなの特別賛美がありますので、よろしくお願いします。
Yeah.
はい、それではここで藤井直美さんの洗礼の証を聞きたいと思います。じゃあお願いいたします。
おはようございます。藤井直美です。今日は今ちょっと大変な状況の中、こうやって洗礼式が行えたことに本当に感謝しています。ありがとうございます。私は生まれた時からこの土浦恵み教会で育ってきました。両親も祖父母もクリスチャンで、自然と洗礼は私もいつか受けるものだと思っていました。私は中学校高校とバスケ部に所属すると、毎日部活動の日々で日曜日も練習がありました。休むと試合に出られなくなる、周りについていけなくなる、そんな恐怖心から日曜日も部活動に行き、教会に行けなくなる日が増えていきました。部活動でやられたことはたくさんあり、今も後悔はありませんが、日曜日に礼拝へ行けないことで神様に対して後ろめたい気持ち、罪の意識がありました。気がつけば高校3年生、教会の友人はもうみんな受洗していました。心のどこかでみんなと同じぐらいに受洗しようと思っていた私は少し寂しかったです。幼い頃から洗礼は自分のタイミングでいいと思っていましたが、その時は焦りを感じていました。周りの人にいつ受洗するのかと聞かれたり、そろそろ考えたらと言われることがプレッシャーになっていました。もちろんずっと考えてはいましたが、聖書や神様について知識の足らない私が受洗していいのかと思い悩んでいました。そんな時、ティーンズの先生に洗礼準備クラスだけでも行ってみないと声をかけていただきました。正直その時はまだ受洗するぞという覚悟はありませんでした。なので母にも今洗礼を受けるべきか悩んでいると相談しました。すると、あなたの人生にこれからも神様は必要かどうかじゃないと、意外とシンプルなアドバイスが返ってきました。私は確かに神様なしの生活は想像できないなと思いました。そして準備クラスを受けていく中で罪について改めて考えました。神様より大切にするものは全て偶像礼拝だということ、自己中心的になって隣人を愛せなくなっていること、分かっていたはずなのに自分の言動を振り返ると罪だらけでした。さらに以前よりは意識するとしても、きっとこれからもまた私は罪を犯してしまうと思い不安でした。そんな私でも悔い改めはできると学びの中で知りました。私を罪から悪から救ってくださるのは神様しかいないし、神様に守られてこなかったらここまで生きてこられなかっただろうなと感じ、受洗への思いが強くなっていきました。クリスチャンの家族がいること、日曜日に教会へ行けること、行きたい学校に通えること、素敵な友人や仲間がいること、言い出したらキリがないですが、私が当たり前だと思っていたことが大きな恵みであると気づかされました。私はこの証を書くまで自分が好きな聖句を考えたことがありませんでした。そこで何がいいだろうと考えていた時、ふと私が使っているマグカップが目に留まりました。そこには光の子供らしく歩みなさいと書いてありました。毎日見ていたからか自然といつも頭にある聖句でした。光の子供ならどんなことをするべきかとよく考えていました。そして母にこの聖句はどうかなと聞くと、それは直美が生まれた時に送った聖句だよ、献辞式で歌も作ってもらったんだよと言われ驚きました。もうこの聖句しかないなと思いました。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい、エペソ5章8節。4月からは大学生になり新しい環境になりますが、神様が用意されている道を信じて光の子供らしく歩んでいきたいです。ずっと洗礼を受けるときは神様、私が神様と出会って育った恵み教会がいいなと思っていたので、今日こうしてここで洗礼を受けられることを嬉しく思います。ご清聴ありがとうございました。
それでは直美さんのためにお母さんがお祈りをしてくださいます。じゃあお願いします。
お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。初めて授かった子供に喜びという意味のナオミという名前と、光の子供らしく歩みなさいの御言葉を送ってから間もなく19年になります。祖父母や家族、教会の方々に祈られ、見守られ、学校や地域でも多くの人にお世話になり、ここまで成長したことに感謝します。すべてをあなたが守り導いてくださったことに心から感謝します。ナオミの曽祖母がキリストに出会ってから80年余りを経て、この子にまで信仰を受け継がせてくださった恵みを感謝します。またナオミを通して家族や友にあなたの救いが伝えられることを切に願います。今日ここに信仰を告白するナオミのこれからの歩みも、あなたが許し導き、時が良くても悪くても与えられた賜物を神と人と自分のために用いて、喜んであなたの光をこの世に投げかけるものとさせてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
礼を授けます。我汝に父子聖霊の名においてバプテスマを授ける。それでは次は本ハンイル君の証しを聞きたいと思います。お願いします。
おはようございます。おはようございます。はい、僕は本ハンイルと言います。生まれた時から教会に通っていました。幼稚園もマナー以前に通い、森の学園にも通っていました。家でも聖書の話を聞いたりしていました。だから教会に行ったり聖書の話を聞くことはとても自然なことでした。だから神様について個人的に考えることはほとんどありませんでした。しかし中学校に入ってからは、そんな僕の態度は少し変わりました。お父さんが進学校に入ることになり、僕たちの家族は僕が中学生の時にアメリカに引っ越しました。12歳の僕は英語も理解できず、何もかも新しい環境で馴染むこともできず、日本に帰りたいとよく泣いていました。アメリカで生活をし始めた頃は友達も少なく、学校で一人ぼっちで寂しい思いをたくさんしました。ネガティブなことばかり考えるようになり、僕は一体何で生きているんだろうかと自問することもしばしばありました。そんな僕を助けてくれたのは賛美でした。学校にはクリスチャンのクラスメートがいたのですが、ある日彼らが YouTube で賛美を紹介してくれたことがきっかけになり、賛美をよく聞くようになりました。それからは車の中でもトビー・マックというクリスチャン歌手の歌を聴いたりしていました。賛美を聴き歌ったりすると不安がなくなり、喜びがあふれました。僕は賛美を通して少しずつ神様について考えるようになったのだと思います。最初は辛かったアメリカでの日々はだんだんと変わっていきました。友達も多くできて、学校で起こることもエキサイティングで、本当に素晴らしい日々を過ごすことができたのです。アメリカを去る最後の日、車の中で賛美を聞きながら、こんな信じがたいほどの貴重な経験をくださった神様に感謝を覚えました。日本に帰ってきてからは、 毎週教会に来るのが楽しみでした。幼い頃からの友達に再会できたことはとても嬉しかったです。教会で楽しく過ごしたり話し合ったりするととてもリラックスできました。本当に感謝でした。しかし神様を大事にすることはできませんでした。日曜日が終わり月曜日が始まると神様なんてどうでもいいと言わんばかりに聖書なんか一回も開きもせず、神様って本当にいるのかなと悩んだりもしていました。また礼拝のメッセージなんて上の空のことも少なからずありました。そんな生活を続けていると説明のしようがない虚しさに襲われました。そんな時に教会に行ってティーンズやオープン礼拝に出るとどんな時でもなどいろいろな賛美に感動しました。賛美をすると自然と神様を心から賛美したい気持ちがあふれ出ます。本当に神様だけが私を満たしてくださるお方だと分かりました。まさにどんな時でも神様を賛美したいと感じました。またコッテン先生との洗礼準備クラスを通して神様が僕たちを本当に愛しているからイエス様を送ってくれたのだと分かりました。またオープン礼拝では明美先生のヨハネによる福音書3章の専属についてのメッセージを聞き神様の愛に気がつきました。足を直接イエス様が洗ってくれるというのは僕にとってとても分かりやすい愛の示し方でした。僕だったら絶対に考えもしないようなことを弟子一人一人のためになさったのを知り驚き感動しました。それまでは神様が僕たちを愛してくれると言われても漠然としてイメージがつかなかったことがあったのですが、このメッセージから神様は私たち一人一人を大切になさり愛してくださるのだと分かりました。だから罪を許してくれるイエス様を信じたいと決心しました。僕は詩編103編2節の御言葉を覚えて神様に感謝したいです。神様を忘れそうになっても絶対にそうならないようにこの聖句を心に刻みつつ神様への感謝を忘れずに生きようと思います。詩編103編2節、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ご清聴ありがとうございました。
それではティーンズ教師の海老原祐希さんにお祈りをしていただきます。お願いいたします。
お祈りします。神様、今日ハンイルが洗礼を受け神の家族の一員となることを心から感謝いたします。これまでハンイルは本先生ご家族の大きな愛の中で素直に謙虚にまた本当に心優しく家族思いに育ってきました。ありがとうございます。また韓国や日本、アメリカでたくさんの経験をしてきました。その環境の変化の中で辛く苦しく苦しんだこともたくさんあったかと思います。でもそんな時も神様、あなたが共にいてくださってハンイルにとって幸いな道を示してくださったことを心から感謝いたします。今日からクリスチャンとしての新しい歩みがスタートします。これからもハンイルが道で迷う時、あなたの御言葉が与えられますように、またハンイルが辛く苦しい時、あなたに祈り求めることができますように、もう一人ではどうしようもないと思う時、共に祈ってくれる仲間が与えられますように、あなたがハンイルに用意してくださっている新しい人生をハンイルがハンイルらしく、どんな時もあなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。これからのハンイルの新しい人生をどうかあなたが豊かに祝福してください。この洗礼の時を感謝して主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。
それでは洗礼を授けます。我の汝に父子聖霊の名においてバプテスマを授ける。
お尻がスリッパをそのまま履いて履いて、もう そんな人初めて言いましたけれども、はい、ありがとうございます。本当に、感謝な洗礼式だと思います。ではお祈りいたします。天の神様、感謝いたします。あなたが二人の高校生をクリスチャンの両親のもとに送ってくださって、生まれさせてくださって、育んでくださって、ここまで守り導き育ててくださったことを感謝いたします。彼らが彼らなりにたくさんのことを考えながら、主イエス様が自分にとってどういうお方なのかを考えながら歩んでまいりました。そして時にかなって、あなたがイエス様が救い主だという気づきをお与えくださったことを感謝いたします。天地が作られる前から、あなたが選び、救い、贖い、そして聖なるものへと変えるご計画を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ今日この洗礼式を通して、与えられた恵みを二人が心に刻んで歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。イエス様と共に歩み、イエス様ゆえに歩み、イエス様を見上げながら歩んでいく幸いなものとなっていくことができますように、どうぞお導きください。聖霊なる神様、あなたが二人の中にいてくださって、あなたと共に歩んでいく人生をお与えください。二人を育んでくださったご家族を、あなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは洗礼式をここで以上にしたいと思います。では礼拝を続けましょう。
おはようございます。第二列王記の五章一節の言葉をお読みいたします。第二列王記五章の一節です。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させたからである。この人は勇士でツァラートに侵されていた。ナーマンという人が出てきますけれども、ナーマンは将軍ということで力もあって、そして能力もあって高い地位にあって、多くの財産も持っていたようです。アラムの王様からも、また人々からも信頼され、尊敬され、羨ましいと思われるほどに恵まれた環境に置かれていました。しかし一つのことがナーマンを悩ましていました。それがツァラートという皮膚の病気でした。この病気は治らないかもしれない。どんなに恵まれていたとしても、このツァラートという病気がナーマンを悩ましていました。そんな時にナーマンの妻に仕えていた女奴隷がイスラエルの預言者の話をしました。この女奴隷はかつて勝利を収めたイスラエルから連れてこられた女奴隷でした。女奴隷である若い娘が、どんな医者であっても治すことができない病気であったとしても、私の国のイスラエルの預言者エリシャであればその病気を治すことができるというのです。第二列王記の五章三節にこうあります。その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァラートを治してくださるでしょうに。ナーマンはこの言葉を聞いて、たくさんの銀や金、そして、贈り物を持ってエリシャを訪ねました。何としてでもこの病気を治したいという、ナーマンの期待が感じられます。それだけでなくて、これだけのたくさんの贈り物を持っていけば十分だ、金やまた自分の高い地位で何とかしようとする、そのナーマンの傲慢な態度も感じられる、そんな様子です。ナーマンと同じように、何でもお金で解決しようとする、自分の地位やまたこの世の方法で解決しようとする、 そのような態度はイスラエルの民の態度でもありましたし、またここにいる私たち一人一人の態度でもあるのかなということを思わされます。第二列王記の5章の9節から12節にはこうあります。5章の9節から12節です。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやっていた。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んでこの幹部の上で彼の手を動かし、このツァーラートに侵されたものを治してくれると思ったのに。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途に着いた。このように、傲慢な人というのは、自分の思い通りにならないと、怒りが湧いてくるようですが、ナーマンは、立派な将軍らしく馬と戦車を持ってエリシャの家の前に立ちましたが、エリシャが、顔を出さず使いをよこして、そして、ヨルダン川に行って体を洗いなさいと、そのようにですね、言いつけるのでした。自分が軽く扱われるようなエリシャの対応と、そしてまた汚いヨルダン川に行ってわざわざ行って7回も体を洗うように言われたことに、ナーマンは怒りをあらわにします。預言者エリシャが直々に特別な治療をしてくださるのではないか、自分の国の川の方がきれいではないか、そんなふうに思うナーマンでした。その将軍の私がここまで来てそんなことをしなきゃいけないのか、自分は将軍であって自分は特別な存在だと彼は怒って帰ろうとしたのです。しかしそんなナーマンが謙遜と信仰を教えられます。第二列王記の5章の13節と14節です。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。ナーマンはしもべの一言で不思議と心が変わりました。怒りが取り除かれてエリシャの言葉に素直に聞き従ってみようと、そんな気が起こされたのです。そしてエリシャの言葉の通りヨルダン川に7度身を浸すと、なんと彼の体は元通りになって幼子の体のように清くなったというのです。ナーマン自身が一番驚いたことでしょう。自分の国の川の方がきれいだ、そんなふうに考えていたのに、素直に預言者の言葉を聞いてその通りにしてみたら本当に癒されたからです。もちろんこのヨルダン川に特別な力があったわけではありません。預言者を通して語られた神の言葉に聞き従ったからこそ癒されたのです。ナーマンのようにどんなに立派であっても、大きな力を持っていたとしても、人々から尊敬されていたとしても、解決できないことが私たちにはあります。ナーマンでさえもツァーラートの前では無力であり弱い存在であり、希望を持つことさえできませんでした。そのような時、私たちは神様の言葉を求めるのです。神様に聞き従うということをするのです。ナーマンの癒しを通して私たちは神様の声を聞くということ、神様と語り合うことの大切さ、傲慢を捨てて強がることを捨てて自分の無力を認めること、自分の弱さをさらけ出すこと、その大切さを教えられます。幼子の体のように清くなった、 皆さんは幼子の体の清さをご存知でしょうか。もしかしたら私の肌は幼子のように綺麗だわと、信じきっている方がおられるかもしれませんが、私自身も、キラキラサービスの方々のですね、皆さんの肌を普段見ているからかですね、自分の肌はですね、まだまだ綺麗だなですね、そんなふうに思ってですね、鏡の中を見ながらですね、まだまだ自分は若いななんていうふうに思っていたんですけれども、でもですね、1歳の娘がいまして、娘をよく抱きますけども、娘を抱きながらふと鏡をですね、見たときに、自分は娘と全然違うんだということをですね、気づかされる、そんなことがありました。その見た目も、そうですけれども、私自身はですね、それほど自分が思っているほどですね、清くないんだということですね。そして自分ではどうしようもできない、自分その肌もそうですけれども、神様によって清められなければならないところがあるんだなということを教えられるわけです。生の肌はどれほどまでに綺麗になったことかなと思います。神様の癒しはそれほどまでに完全な癒しであり、それまでの自分とは比べ物にならないほどの清められるのです。前と比べて良くなったとかですね、少しはマシになったということではなくて、神様が癒してくださるならば、それは完全に癒されるということであり、また神様が愛すると言ってくださるならば、それは完全な愛によって愛されるということであって、神様が導くと約束されるならば、それは本当に神様が一緒にいてくださって導いてくださるということであって、神様が私はあなたを知っていると言ってくださるならば、神様は全てを、私たちの全てを知っておられるんだということです。そして私はあなたを助けると神様が言ってくださるならば、それは確実に私はあなたを助けるという神様の確かな約束であるということです。新約聖書ではこのように約束されています。第一ペテロの2章の24節と25節、新約聖書第一ペテロの2章24節と25節です。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。ナーマンがエリシャの言葉に聞き従い、そして幼子のように清められたのと同じように、私たちもまた聖書の言葉を受け入れるならば、イエス様の十字架によって完全に癒され、完全に清められ、そして全く新しい人と生まれ変わり、魂の牧者であるイエス様と一緒に生きるものと変えられていくのです。ナーマンがその病に苦しんでいたのと同じように、私たちもまた自分自身の罪のゆえに苦しむことがあります。私たちの罪はナーマンがそうであったように高慢であり、自分中心であり、自分の力で何とかしよう、自分が神であるかのようになることです。しかしナーマンはその病を通して自分の無力さを受け入れ、神様の言葉に聞き従うことを教えられました。同じように私たちもまた病や苦難やさまざまな問題を通して、自分の力ではなくてイエス・キリストにより頼み、謙遜さを学び、主に委ねる信仰を与えられる経験をするのです。ナーマンが病を抱える恵みを経験したのと同じように、私たちもまた病を抱える恵み、苦難を経験する恵みを体験いたします。そしてそれから私たちは羊飼いであるイエス様に守られて導かれて生きることの幸せを知ることになります。旧約聖書の時代から変わらずに今も生きて働いておられる神様がおられます。 エジプトからイスラエルの民を救い出しカナの地に導くと約束された神様はそれからイスラエルの民を守り続けられました。不信仰な民を懲らしめながらも見捨てることをせずに人々を導かれる神様がおられます。神様により頼むならば私たちは恐れる必要はないのです。蒼天祈祷会で使っているディボーションのテキストにこんな話が載っていました。ある若者がエーゲ海の小さな離島で一人で暮らしている修道士のもとを訪ねました。その修道士は高い岩の上にある小さな部屋で祈りつつ余生を送っていました。若者が最近も誘惑と戦っておられますかと聞くと、その修道士は最近は神様と格闘していると答えました。神様と戦っているですって。神様との戦いに勝つことを願っているんですかと聞くと、修道士はいや私は神様に負けるために戦い続けているんだよと答えた。こういう話ですけども、まあ、神様に戦うわけですけども、勝つ戦いではなくて神様に負ける戦いがあるということです。私たちはつい自分の願い求めることやまた神様を任して自分の言う通りに神様を動かそうとしてしまうことがあります。そうではなくて神様に負けること、自分の計画を捨てて自分の考え方ではなくて神様のなさろうとしておられることに好みを委ねるということ、神様に聞き従うということを、それが必要であって、そしてその先に大きな祝福と希望が備えられていることがあるということです。イスラエルの民が経験し、そしてナーマンが経験したように、私たちが自分では乗り越えることができない試練は、私たちを神様を見つめさせ、神様により頼むようにさせてくださいます。私たちは困難を通して私の人生を導かれる神様に助けを求め、そして神様に期待するようになるのです。預言者のエリシャは最後にナーマンにこう言いました。第二列王記の5章の19節です。エリシャは彼に言った、安心して行きなさい。そこでナーマンは彼から離れてかなりの道のりを進んでいった。安心して行きなさい。自分の力に頼らずに主の言葉に聞き従い、そして清められることを経験したナーマンは、これから何があっても大丈夫だ、これからも主の言葉に聞き従い主に委ねていくことができるだろう、だからあなたは安心して行きなさい。昨日の新聞のコラムにライナスの毛布の話がありました。ライナスの毛布はスヌーピーの漫画に出てくる男の子が持っている青い毛布のことだそうです。幼児が手放さない、まあ、安心の毛布であって、幼児が一人で行動できるようになると親と離れる不安をなくすために、まあ、親代わりに、まあ、ぬいぐるみや毛布を持ち歩くということで、まあ、親と一緒にいるような安心感のよりどころで、まあ、それを無理に取り上げてはいけないそうです。もしこんなことも書かれてありました。安心を与えてくれるものへの執着は幼児だけではない。新型コロナウイルスの恐怖が心にわだかまる中、いつも通りの平穏な暮らしを支えている日用品や食料を買いだめしたくなる衝動も一種の安心の毛布の真理なのかもしれない、まあ、こんなふうに書かれてありました。私はこの記事を読んで、私にとっての安心の毛布は何だろうかと考えさせられました。私たちは病を通して、病気や災いを通して、困難や弱さを通して、恐れや不安の中で何を大切にしたらいいのか試みられることがあります。本当の安心とは何かを教えられることがあります。私たちが高慢を捨てて 自分の計画を捨てて、そして主により頼むときに、主に聞き従うときに、主が導いてくださって、主が助けてくださる、羊飼いである主が共にいて養ってくださる、主に信頼する者に主が共にいてくださるという確かな安心が、私にとっての一番の安心の毛布であると気づかされるのです。神様との交わりを通して、主に聞き従うことを通して、週ごとに捧げられるこの礼拝を通して、これからも主に癒され、清められ続けながらも、安心して生きなさいと力づけられながら、主に導かれて安心して歩んでいきたいと思うのです。お祈りをおいたします。はじめに天と地を作られ、そして今も生きておられ、この世を支配し、そして私たちを祝福されと、されようとされている神様、私たちはともするとあなたのことを忘れて自分中心になり、そしてまた自分勝手にこの人生を生きていこうとしてしまうことがあります。それゆえに私たちがさまざまな問題を抱えて苦しむことがあります。神様、私たちがそのような試練や苦しみを通して、またあなたを見上げるそのような機会を与えてくださって、そしてあなたはいつでも私たちを迎え入れてくださいます。命を懸けてまで私たち一人一人を愛してくださったイエス様が、今も私たちを招いておられ、そしてイエス様の言葉を受け入れるならば、癒し清めて、そして祝福と希望を与えてくださる、その約束があります。今日は二人の洗礼式もありました。神様、あなたがこの土浦恵み教会を祝福してくださっていることを感謝いたします。あなたにつながる私たち一人一人を、今日もまたこれからも導いてくださって、また世界に広がる感染症の中で不安や恐れを覚えることもありますけれども、神様、あなたが私たちに良いものを与えてくださり、そしてこれから先に希望と祝福を備えていてくださっている、そのことを覚えて、また私たちが最善をなすことができますように、あなたが導いてくださって、神様、あなたの安心していきなさい、その言葉に励まされて歩むことができますように、今日もまた今週も導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をお捧げいたしましょう。お立ちできる方はお立ちくださって、先ほどと同じように代表のものが声を出して歌いますので、心を合わせて心の中で賛美をいたしましょう。聖歌の496番、聖歌の496番です。
聞き入れたもの
それでは2020年のテーマソングを賛美いたしましょう。また声は前に出ている代表者が歌いますので、皆さんはこれだけ一緒にしていただければと思います。ご無理でない方お立ちください。
私は戸の外に立って叩いて叩いている。私の声を聞いて戸を開け、共に食事をしよう。
祝祷いたします。安心して生きなさい。御言葉の約束に固く立ちなさい。愛を持って互いに仕えなさい。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第2礼拝を終わります。